ご理解第58節。人が盗人じゃと言うても、乞食じゃと言うても腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。乞食じゃと言うても、もらいに行かねば乞食ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。一羽の割り木がある。緩んでいる。数本加えたらしっかりとしまった。しっかり信心の帯をせよ。とはその内容を加えていくことである。木とは木、すなわち心のこと。しっかり信心の帯をせよと申されたり、また神が見ておると、神がよく見ておると申されたりしておりますね。神様ご昇覧の世界に住むことだとも表現されます。神様ご昇覧の世界、神様がそこにおられるというわけですね。神様が見てくださっている。しっかり信心の帯をせよと神様が師匠大坪宗一郎氏の口を通して語りかけてくださっている。まさにこの、まあこれは人が真に助かるということの三つ目の要件とでも言うのでしょうかね。三本柱というのでしょうかね。人が真に助かるということのためには神様のお働きをいただかなければならないということと、そして私どもが自らの心を育てよう、この世には魂を清めに来たのだという、そこに目覚め、そのことに精進しようとする。いわば具体的に言えば天地日月の心を身につけよう、この世にはその天地日月の心を身につける、稽古をする、育てる、そのことのために来たのであり、私どもの身の上に起きてくる一切の事柄が私の心を育てる、魂を磨くことのために起こってきているのだと。そしてまた日々の生活の中に我無力なのですから、神様のお許しをいただかねば、神様のお働きをいただかねば、ここ一寸動けぬ私どもであるから、そこに神様のお働きをいただいていく、いわゆる神様のおかげをいただいていくということがいるわけですね。その二つが相まって初めて人間の真実の助かりが、そこに道が見えてくる。しかし今朝はそればかりではない、もう一つあると。それはいわゆる、まあ神様のお働きをいただいた自らの心を育てていこう、心が定まったと、それだけでは今一つ、まあ味気ないというのでしょうかね。もう一つ、いわば心に喜びをいただく。なぜ、どこに喜ぶのか、その喜びの源というのでしょうか。それはもう一つ天地とのコミュニケーションだと、その師匠の大坪宗一郎氏の表現されるところ、天地との交流という表現であったり、天地とのコミュニケーションという表現であったりするわけですけれども、それは結局ある先生が神様から、世界中の氏子と話がしてみたいと、しかしその耳を傾けてくれる氏子が少ないといったようなお知らせをいただかれたと。その神様、天地金の神様が世界中の氏子と話がしてみたいと、夫婦の会話と言われたり、親子の会話とか、その会話というものがありますけれども、そのコミュニケーション、神様とのコミュニケーションが まあ三つ目の柱というのでしょうかね。人が真に助かる、そして人が真に助かるばかりではない、神様も助かってくださる、その神様も助かってくださるというところには、いわば神様との会話というのでしょうか、コミュニケーションですね、これができて、できるというのでしょうかね、うまくいくというのでしょうか。で初めて人間が真に助かることができる、そしてまたもちろん神様の方も助かってくださることができる。いわば神様は人間氏子に話がしたい、このことを分かってほしい、このことを伝えたいと神様がおっしゃっておられるのに、もしそこに人間がその神様が伝えようとされることを聞き漏らしておったり、まあ無視するというのでしょうか、無視するというよりか神様が語りかけておられるのがわからない、まあ聞こえないというのでしょうかね、神様がそれこそ大音上に話しかけておられる、そのことが人間の耳に聞こえない、今天地の開ける音を聞いて目を覚ませと言われるような、その天地の開ける音が聞こえない、聞くためにはまずは耳掃除をしなければならないと師匠は教えておられますね。私どもが神様の声を聞こうという、神様と天地とのコミュニケーションをさせていただきたい、神様の方がそう願われておられるのですから、私どももまた神様とのコミュニケーションを願わねばならない、まあ天土の心敷いたし道あらば示す天土己が心にと、神様のお心が分かりたい、その会話の元というのでしょうか、本筋は結局神様のお心が分かりたいという、そしてその神様がそのお心を通してくださる、神様とのコミュニケーション、それは神様の心とのコミュニケーションということでもありましょうけれども、その人間が真に助かっていく、そしてまた神様も助かってくださり喜んでくださる、そこにはお働きをいただくこと、心を磨くこと、そしてもう一つ神様の心がわかる、神様と心が通い合うこと、この三つの柱がいるということですね。またのご神徳をいただく六箇条の一つに、神様の顔色がわかるまでというのがありますね。神様の顔色がわかる、神様のお心がわかるということでしょうかね。神様はそれこそさまざまな手立てを持って私どもに語りかけてくださる、話しかけてくださっている、そこに私どもがそれを聞く耳がないからなかなか聞こえてこない、その気になって神様の語りかけておられる、そのことを聞こうとしなければなりませんね。お働きをいただくこと、心を、自らの心を育てること、そして神様の声に耳を傾けること、この三つが相まった時に初めて、それこそ神様と人間を氏子とが愛、拝み合い、楽しみ合う愛楽世界ということにもなるのではないでしょうかね。神様はいろいろな、それこそ物事を通して、成り行きを通して、そこに神様のお心を表してくださることもあれば、夢の中であったり、ご祈念中にいただくお知らせ、まあ、ご心願であったり、ご神事であったり、さまざまなその人のにいいように、なんて言いましょうかね、 さまざまな方法で語りかけてくださる。実は私もここ数日の間に同じような負い目を2回いただいているのですが、このことを分かってくれよという神様のまあダメ押しなのかなと思いますが、意味がよく分かりませんでしたが、2回もその同じような負い目をいただきました。それは夢の中でですけれども、私がおもらしをしているのです。それも小さい方ではなく大きい方のおもらしをしているという、そういう夢の内容でしたが、最初はまあ何だろうか、ちょっとなんか夢の中でお尻のあたりが気持ちが悪いなという感じでした。まあ、実際出してるのじゃなかろうかと思って、夢が覚めてすぐ取りに行ったことでしたけれども、今朝もまたそういう負い目をいただきました。ああ、これはまさしく神様が何か語りかけておられる、話しかけておられるのだな、どういうことだろうか、何を神様が別れとおっしゃっておられるのだろうかと思いますね。まあ、未だにそのどういう意味なのかよくは分かりませんけれども、これは神様が私に、いわばその勝負運とか何々運とかありますね、そのいわゆる運ですね、運気をくださろうとしておるのか、運気を出すというのか、運が向いてくる、運がつくとか言いますね。あ、これは運がついてきたなと言いますね。そのいわば運がつく、運が出るというのでしょうかね、そういう働きでも神様がしてくださろうと、運をつけてやるぞとおっしゃっておられるのだろうかとも思いますね。そうなればありがたいことですね。まあ、といったような、神様が語りかけてくださる、このことを知らせよう、このことを分かってくれよと神様が話しかけて語りかけてくださる、そのことに耳を傾ける、そしてその神様のお心が、お心を分からせていただこうとする、まさに天地とのコミュニケーションというのでしょうか。そこにまた人間の真実の助かりがあるということですね。それがなければただ心を磨こうとする、神様のお働きをいただいた、神様のお働きをいただいたり心を磨くということにも、なるほどありがたいものがあります、喜びもありましょうけれども、そこ止まりでは人間だけのことですね。もう一つそこに神様の喜びであったり神様の助かりということもやはりなければなりませんから、そのためには神様とのコミュニケーションが、それこそよくよくできることによって神様の心を分かり、神様がまたそこによく分かってくれたと喜んでくださるというようなことにもなってくるのではないでしょうかね。人も助かり、神も助かり、金光大臣も助かりというような、三者の助かりであったり真実の助かりであったり喜びである、神様と人間を打ち事が愛を拝み合う、楽しみ合うというような世界には、その三つ目の天地との、神様とのコミュニケーションがうまくできるというのでしょうかね。天地との会話とでも言うのでしょうか、やはり天地とのコミュニケーションでしょうかね。そういうものがよくよくできるように、そこをまたそういうおかげをいただいていかねばならないということでもあろうと思いますね。神様のお働きをいただく、自らの心を育てていこうとする、そしてそこに神様とのコミュニケーションがある、この三つの柱があって初めて人間が 信じず助かっていくことができる。また神様の方も助かられるという世界がそこにあるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。